皆さん、ドイラジは映画凡人が集いラジオ、その名もドイラジへようこそ。お相手は私、運命といえば、運命は自分で変えろ、優しいダイナマイトファイヤーなこたつと、
何それ
ごめん、学校のカナスリーのセリフです。
運命、さっきドイラジの今後のことを話したら、あれ、これは運命感じるなみたいなのがありました。おまけと、
ベートーベンと思うマリと、
ゲームのラストオブアスっていうのに、全ては運命だって言ってるきついキャラがいたなっていうのを思い出したハタです。
ラストオブアスいいよね。
面白かった。
さあ、この番組は映画についてさほど詳しくなく、でも人並みの苦笑いしないよりも映画なしは生きられないからになってしまった。通常映画ポジたちが集まって全く持ってみのない話をスキャッてお届けする映画さよならトークバラエティ番組です。イエーイ、
イエーイ、
やった、イエーイがね、今日はいます。
いるよ、いつも。
栄養員ですね、
それは。11月23日のラインナップになりました。まずね、ミニオ大トークタイムトラベル映画やっていきます。そして、急ぎ映画館では、ターミネーター2の正当な続編、ターミネーターニューフェイトっていうのをやっていくということが決まっております。それでは参りましょう。第139回、ドイラジースタートー、ほいっ、ほいちょい、オープニングトーク。
あれ、こんな入ってたんだ。
こんなガナリあったかな。
っていうね、やりとりがすでに今週配信されてますけどね。
あれ
俺がオープニングトークって言ったら、こんなガナリあったかなって、全く同じ反応。
あれ記憶にない。
使い回したかなってぐらいに今。
記憶にない。
まあいいや。どうしましたか、ガラさん。
はい。はい、今11月の中旬ですけども。
はい。
はい、前回、から3週間、4週間近く経ってるじゃないですか。
つまり、ああ、そんなに経ってるね、
はい、映画祭が、
まあ、でも、ね、寂しかったですね。
あ、これ僕らが、
ああ、みんなに会いたかった。
ああ、
みんな会いたかったの。
意外とそう感じますね、
ガーラ君は。
確かにちょっと3週間もっとかなぐらい会いちゃうと、確かにすんごい久しぶりな感じあるよね、うん、
意外とね、はい、うん、
全然ない
ないですか、うん、あ、じゃああなたはほら別のまた団体さんでもお会いしたりしてるじゃないですか。
え、
メンバーとね、
いやでも別にそれは一人だけどね。
一人だ、
でも
ほら、
あ、ガーラ君とはよく会ってましたよ映画祭で。
ああ、
そうですか、
まあ、そうですね、
でもこう人と集まって会話するという習慣のない人、まあ、僕からすると
あ、
うん、やっぱり人と会う時間って俺これしかないなっていう
はい、
感じはします。
店員さん以外みたいな、う
ん、ちょっと最近店員さんにも会ってない気が
する
。ちょっとこもりすぎたかもしれないですね。
あ、は
い、
まああとはなんですかね、あの映画祭ありまして、
うん、そうですよね、
はい、
その報告するって言ってましたよ。
僕は8本か9本ぐらい見たんですけど、
あれ、想定見れなかったのあったってことですか。
お腹痛かったとか
体調不良、
やっぱり必ずあるんですよ。
お家帰ろっかなみたいな。
12、3本見るみたいな勢いだったはずが、
大木、うん、さんは計何本ぐらい見ました。
いや、も俺も結構ね、うん、いやだからね、そうなんですよ、映画祭っていうのは大変なんですよ。
あ、そうですね、
だから泣、ね、く泣くこの後半30分のクライマックス捨てて次の作品行きますとかえ、こんなに長いなんか舞台挨拶みたいなのがありすぎて、次もろかぶりこっちの方が後で劇場公開するからもう丸ごと一本捨てますみたいなこととかよくありますね。
あれ、時間最初に言われないんですね、終わりの時間。
何時開始で、映画は何分ですって書いてあるんだけど、
もちろんそれで組んでる
舞台挨拶が何分とかは、まあ、大体決まってるけど、あのかっちり決まってる
わけじゃないし、発売の時にその舞台挨拶なりがつくかつかないかもわからない時もあるし、
あ、読めないっていうか、
そう、
はい、
大変だ。
そうなんです。しかもあのその映画自体に関係ある人じゃないやつのなんかトークとか最初についちゃったりとかすると、これなんで後にしてくんないのみたいなのは思ったりとかね。
なんかその噂話は聞きましたね、
うんうん、
舞台挨拶がうう、うんうん、ちょっと関係ないやつが長かったみたいな話とかは、
いろいろね、あったりとか。
サービスのつもりなんだろうけどね。
そうですね、
うん
う
ん、
そうですね、
そう、まあ、詰め込みすぎた俺が悪いんですかね、
まあ、そうだね、
う
ん、8本か9本しか見てないんですけど、そうです、まあ、超つまんないけど見てよかったなみたいなのもあったりするのが映画祭の楽しみだなっていうところ。
映画祭は 結局どういうの見れるか分かんないけど、うん、まああのなんだっけ特別賞大学とかでね、うん、有名な監督とか、まあ、他の映画祭でとかのやつはあるんですけど、うんうんうん、そういうのやつは博打に近いんですけど、うん、面白いのはやっぱこういうところに持ってくる映画だから何か攻めてる部分があるんだなみたいな一個一個、うん、あのうまくいってるかとか面白いかは置いといても、うん、一個一個攻めポイントが絶対あるんだなっていうところはなんかいいですよね、うん、面白いというか、う
んうん、あんま知らない国のことが知れたりします、ね、
そうそうそうそう、
うん、僕が一番見た中ですごい面白いなと思ったのが、はい、アウェイっていう作品ですね。
どこの作品ですか？
ラトビアのアニメーションなんですけど。
ラトビア、
はい、で
場所もピンとこないですね。
ラトビア、リトアニアとかその辺の辺。
バルト三国。
そう、そっちの方ですね。はい、
ちょっと今 YouTube で予告編
を見ましたけど、トレーラーをね、はい、公式の、
ちょっと見ていただきたいんですけど、うん、ジブリ感もちょっとなくはないような。いい感じの CG のアニメーションな、これ一人で作ったんですよね。
そう、一人です。だから新海誠さんの、そう、星の声みたいな。
うん、星の声ね。はい。
で、これ、セリフもないんです。
そう。
セリフもない。
誰でも見れます。
だから確かに、どこの国の映画か分かりにくいっていうのはね。
音楽も自分で作ってる監督が。
そう。
かわいい。かわいい。
音楽も異常にレベル高い。
猫が乗ってます。う
ん、なんか、まあ、ストーリーは、なんか、行って、帰ってくるみたいな、帰ってこないか、なんか飛行機が墜落して、うん、
こう
下っぽい男の子が、うん、なんかこう死神みたいなこう巨神兵みたいな、うん、ぬぼっとした巨人から逃げるっていうだけなんですけど、うんね、なんかそのこの映像が本当すごいんですよね。
楽しい、
好きだわ、
うん、これただ眺めてればいい。これ70分ぐらい、
70分ぐらい、
そう70分ぐらい、う
ん、やっぱそんぐらいだよね。
そう、
これ90分とかあったらきついもん。
だからこのね、うん、背景は結構がっつりリアル系だけど、登場人物とかはすごくこの抽象化されてる雰囲気があって、
ね、うん、影がないから、
影がないですね。そう、
そう、
本当このね、湖をバイクで走るシーンが本当に美しくてですね、
綺麗、ね、
はい、ぜひ
良かったですね、
はい、曲もいいな。
曲がね異常にいいです、
うん、なぜ半袖っていうね感じがもう
まあなんか死後の世界認知体験みたいなものを
思えるし、
ね、
うん、世界自体がちょっと抽象化されてるんで、設定自体が
これはね本当、うん、このシーンが美しくてですね、こう湖をバイクで走る、
大画面で見たら、
ね、これは優勝じゃないですか。
でこの映画ね、
出ました、この
これ巨神
兵的みたいな、
はい、これにどんどん追われるっていうストーリーですね、はい、
あ、ここで気づいて、
そう、これ今これ実は導入の時ですよね、
うん、
アウェイ、
これは見る、
ちゃんと見たい、
はい、
うん、日本公開あるんですか？
わからないですね、
ない、まあ、今んとこないけどね、評判になればやるといいなと思うんですけど、
アップリンクとかでなんかやってくれる、
う
ん、
まあ、翻訳の必要がないので、
そうそうそう、
持ってきやすいかもしれないですね、うん、うん、
回転数早そうだしね、短いし、
うん、うん、そうです。
これね、あれなんですよ、ベストエンドロール賞です、
ね、ないとか、
ですね、終わるじゃないですか、音楽もちょっと盛り上がって、
はい、
で、暗転して監督の名前がバーンと落とすになって終わるんです、うん、
そっか、うん、他の何もないわけ、
あ、そ
っかいや、だからね、
声優もい
ないし、だからね、こう余韻に浸ってんのにね、うん、ってなってちょっとっつって
その感じがいいですね。僕は一人
で感じで終わるってこと
ね、
全部私みたいな、
そうそう、いや、だからその劇場で周りがいてさ、まだこう心がさ落ち着いてなくてさ、見てるのにさ、パッと明るいついて周りの人がいて、ええってなるっていう
僕一人で作ってって分かってなかったんで、
ああ俺も分かってなかったですね最初、
ええと思って最高って、うん、
びっくりですね、確かにこれ見て一人で作ってると思わないですもんね。
うん、でもうちょっとアニメーションを連続でずっと見ていくと、結構なんかあれなんだよね、ゲームっぽいんだよね、
ちょっと人の動きとかはまあそこまで予算かかってないなっていうところもありますし、まあ、かなりゲームの影響が大きいですね。
なるほど、
うん、だから視点とかも、うん、いわゆるサードパーソン的な雰囲気とか、バックショットとかもなったりとか多くて、でぐるっと回ったりとか、その人物、は
い、風の旅人っていうゲームにすごい影響を受けてるかなと思います、ね、
インディーゲーム、
はい、すごく有名な作品ですね、うん、
あとやっぱ何ワンダと共造とか、あのスタジオの感じのにも影響を受けたりしてるらしいと、
はい、あとはちょっと新しかったのが、すごい手持ちカメラっぽい、うんうん、撮影というか、その手持ちカメラの人がいるみたいな、その登場人物の追い方をこういう CG アニメでしてるので、
逆にね処理が大変そうなのにね、うん、
かなりそこはこだわって作ってるのかなと思いました、
はい、アウェイ
アウェイ
ね、ガーラさんそういう感じでってことはじゃあおまけさんなんかあるんですか。
まあいろいろあったんですけど、あ、これアウェイ、ほんでアニメだったからアニメでちょっと印象的なやつありました。中国のアニメで、はい、チェリーレイン7番地ってやつだったかな。
へー、う
ん、なんか香港の1960何年の話でみたいな、なんか多分監督さんのその小さい時の話でって、ちょっとね方向性は違うけどローマ的な視点、その自分が若かったとか子供の頃のその自分の周りの人たちのその時代が動いていく中でのとかの話を、それを描くっていうアニメーションでみたいなやつがあってね、これもまたちょっと独特なアニメーションで、なんかピッて止めるとなんかこう一枚絵みたいな美人画的な感じとか、あの女の人とかそういうのを動かすみたいな雰囲気があったりとかして、やっぱちょっとやっぱり日本のアニメとはちょっと雰囲気違う、うん、でちょっと落ち着いた感じの映画でね、新鮮でしたね。
うーん、ベネチア国際画祭でなんか賞取ったみたいですね。
金獅子、
金オゼラ賞
なんでしょうね、
なんでしょうね
金色のオゼラオゼラが分かりませんけども
最優秀脚本賞、
ああ脚本賞ね、なるほどね、
最優秀脚本賞をアニメーションが普通に取るんだ。
そうそうみたいですね。
まあ、ちょっと YouTube にね、あの予告編上がってるんでちょっと見てみますけれども、チェリーレーンね、雨じゃないの、
あそうレーンの、うんうん、日本だとレインってなってたけどね、
うん、あれか普通に番地名なの、
あそう番地名です。あんで、アパートの名前ですね。
あ
そこでなんかそう起こるじゃないですけど、そこ結構緻密に背景とか、うん、再現されてて、うん、そこも良かったですね、うん、あこういうね、で遠くの人ともちゃんと一個一個動いてて、
うん、
そうフランスのイリュージョニストって何年か前にあったんですけど、ああいうのに近いんですよ。あれもなんか前景撮ると小さい一つ一つの人までなんかドラマがあるように動いててっていうのは、
うん、なんかちょっとこう紙で作った模型の中でなんか動いてるみたいな、うん、
なんか人物はこうぬるぬる、
そう人物は結構ぬるぬるしてる感じだけど、
背景とかはなんか本当に作り込まれた、
そうですね。で基本こういうゆったりとした雰囲気で、まあなんかちょっとあのノスタルジーが強い、やっぱり監督のそういう思いで作ってるかっていうのあると思うんですけど、こういうね美人画的なこの、あのキャラクター自身がね、でまああの声とかも俳優さんが、ね、中国で有名ななんかシルビアちゃんとか、まあ監督とかもしますけど女性の、あの大女優で、でビッキーチャオとかがやってたりとかして結構良かったですね。
はい、ということでじゃあまあ今年もね、まあ、今年もいろんな国際賞豊かな映画祭ということでね、
はい、
はい、
良かったんじゃないでしょうか、
はい、フィリピンとかいろいろ見ました、
はい
はい、
珍しいのいっぱいね、はい、見れますから、うん、ここからやっぱり話題にしてって、
は
い、まあ、日本正式に公開
なるといいなと、
なるといいなって僕も思いますんでね、
はい、はい、
お願いします、
ね、あとヤタビウォッチングもいっぱいしました。分かる人しか分からないです、
は
い、
分かりません、
はい、あのアトロックにも出てた矢田部さんっていうプログラムディレクターの方が、はい、面白いいい人なんで、はい、
そうあのねいろんなあのなんだっけトークとかで司会やってて、もうだんだんだん疲れていくっていうのをねウォッチすると毎年の一つのねちょっと楽しみ、
うん、あそうなんだ、はい、だからそのスタッフの方の、
はい、
だけど結構あの前に監督とかと一緒に喋る司会とかもするんで、はい、
っていうね、
そうお話上手なんですよ、
すごく上手です、
ね、アトロクでもえらい褒められてたね、
うん
うん、あそうなんだ、
はい、
ということでありがとうございました、
はい、
じゃあ次のコーナーいきましょう、
はい、
トイラジ
ミニオ大トーク。
このコーナーは映画にまつわるお題をもとに映画凡人たちが自由気ままにトークを繰り広げていく極めて不毛なダバなし垂れ流しコーナーです。
はい、で今回のお題はタイムトラベル映画ということで、皆さんからたくさんのメールいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
ということでじゃあメール紹介させていただきます。お願いします。
はい、ラジオネームさはるさん。タイムトラベルと聞いて細田守監督時をかける少女が思い浮かびます、うん、監督の作品では本作が一番好きで夏が来るとめちゃくちゃ見たくなります。主人公の誠がタイムリープの能力を使ってカラオケ無限ループをやるシーンは高校生らしくて可愛いとほっこりしましたし、劇中で奥花子の楽曲が流れると涙腺が刺激されます、ラジオネームザックリスナイダーさん。皆さんドイラジワ、
ドイラジワ、
ドイラジワ、
わ
僕が好きなのはウッディ・アレン監督作ミッドナイト・イン・パリです。脚本執筆に悩む主人公ギルがある夜、彼が黄金時代として愛してやまない1920年代のパリにタイムスリップし、ヘミングウェイやダリ、ピカソら時代を代表する芸術家たちとの出会いを通して自らの人生と向き合う的なお話なわけですが、メインの色恋は置いといて、最高に好きなシーンがダリと会った時、ダリの初っ端の発言がサイの形をどう思うだったこと。この映画全般でも言えることだと思いますが、そんな一見わけのわからんちんな部分が愛すべきところなので、お堅い印象は全くなく、何かを悩んでいる人にぜひ見てもらいたい一品でございます。ラジオネームエリア53、皆さんドイラジは
ドイラジは
ドイラジ第29回の暗い映画愛で私のおすすめとして紹介させていただいた1980年公開のある日どこかでです。詳しい内容は第29回放送を聞いてください、
うん、29回か
だいぶあれです、ね、
結構前だったんだね。
だいぶ前だったんですね、また本作は皆さんよくご存知のある作品と対比としてみると、謎の老婆から始まり、白いホテルが白い船になり、肖像写真が肖像画となり、懐中時計がネックレスに、マネージャーが婚約者に代わり、ディナーにお忍びしてダンスで愛が深まり、監禁されてそして再会するという物語など、とても酷似しています。そう、タイタニックです。
おー、うん、
なんだかあ、キャメロンもこの映画大好きなんだなってシンパシーを感じました。
へ、うん、なるほど、
はい。ラジオネーム頭脳少年さん、やっぱりバックトゥザフューチャーを思い出します。
あ、
うん、映画で最初にドハマりしたのはこの作品でした。シリーズもので言うと1話面白いけど2話微妙というものも多い中、このシリーズは2が1に負けず劣らず面白いのがすごいです。基本的にシリーズ全作品好きなのですが、唯一3のラスト、ドクが蒸気機関車型のタイムマシンで1985年に来るシーンが引っかかっています。ドクはどうやってガソリンスタンドもない1885年でタイムマシンを作ったのだろうというところです。皆さんはあのシーン気になりませんでしたか？ということですね。はい、ラジオネーム前田直樹さん、ドイラジは？
ドイラジは？
ドイラジは？オールタイムベストの映画であるバックトゥザフューチャーです。その昔日曜洋画劇場で放送したのをリアルタイムで見て以来、映画の面白さを認識させてくれて、ことあるごとに見返している作品です。ラジオネームローガイさん、サーティンフロア、アバターに、意識を転移させて1930年代をモデルにした仮想空間へ向かい、主人公は真犯人と真相を突き止めようとするのだがといった作品で、公開当時の1999年に見ていたら同時期のマトリックスと被った印象でしたでしょうが、今見ますとトータルリコールやレディープレイヤー1のようでもあり、私は一体何者であるかという根源的なテーマにぶつかってしまい、このミニお題トークを書いている僕もデジタルの産物かもと、シベリア超特急を銀座シネパトスで見た時以来、久しぶりに不安を覚えました。
はい、はい、ということで、うん、皆さんメールありがとうございます。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
いや、ということでタイムトラベル映画でしたけれども、皆さんのメールからどうですか。
いや、やっぱりこう一番にやっぱり私も浮かぶのバックトゥザフューチャーだなっていう風に思って、う
ん
う
ん、頭脳少年さんと前田直樹さん、
前田直樹さんが挙げてくださったんですが、うん、はい、いや、 やっぱりこれがやっぱり面白いっていうとこから映画好きになった人いっぱいいたんじゃないかなって、まあ、いっぱいいるんだ。私もやっぱりそうでした ね。
これドイラジ的には人類のオールタイムベストということになってますからね。
あ、
おまけさんのワードですよ。
あ、そうだっけ、
人類のオールタイムベストだって。
あ、そんなこと言ってましたっけ。
言ってました。
へ、
多分これ僕らのオールタイムベスト回での発言だったんですよね。はい、
これ3は気になりませんでしたかみたいな、なんかね、
3はなんかどうにかあそこで何年かいたらどうにかなったんだなって思ってました。楽観的なんで。
まあ最後にパーンと出てくるだけだからあんまり、
まあまあそうね、
ね、気持ち的には何も思わないみたいな
のかな。子供が2人もいてそれなりの
そっちの方がね
子になってるから、うん、もう何年も経ったんだなっていうことで、うん、なんかその間にどうにかこうにかいいもの見つけたんじゃないかみたいな、
うん、
その程度に思ってましたね。
まあでも要は蒸気機関でいけるってことだよね、
スピードの面ではね。
スピードの面では、
うん、
なんとか自己ワットが必要なあの装置ある。
なんとか時空装置、時空転移装置、
時空転移装置か、うん、時空転移装置にものすごいエネルギーが入りゃいいっていう、
うんうんうん、
うん、話ですもんね。だからこれ歴史をまあドクは知ってるわけですから、
そうか、
ね、なるほどね、何かしらの何かは
代替させて、そうそ
う、いけるんじゃないですか、うんうん、で結局これ未来行った後また戻ってきてた話ですもんね、
ま、そうね、だから最新の、うん、なんかあの電車とか汽車になってきたからね、
うんうん、そうよね、うん、だからなんかもう俺的には毒なら可能だなっていう
ぐらいで
なんか納得しちゃうっていうね、うんうん、ありますよね、うん、あれじゃなかったっけ、午前10時の映画祭ラストの最後の方ってバックトゥザフューチャーじゃなかったっけ、
そうなん
です、あ、そうなんだ、あ、あれですね、そうですね、なんか来年の3月の時期ですけど、ワン、ツー、スリーを順次やるみたいですよ。
いや、これ見逃しちゃダメですよ。1
週間ごと、映画館で。
ダメですよ。来年、2020年3月。うん、3月。これ、バック・トゥ・ザ・フューチャーの年ということでね。
月かな
月かな月ということでね。うん。ワン、ツー、スリーを一気に映画館で皆さん。
35周年ですね。
あ、そうなんですね。
へー。2015年の時が。30周年だったので、そうですよ、ドイラジも5周年、
ちょっと待って、そうかドイラジやりすぎじゃないもうそうだよね、2015年のそのねカウントダウンイベントに
で喋ってないけど居合わせたことを知ってるっていう、
そ
う
そうそう、ね、俺バックザフューチャーのイベント行ってたっていう話ですから、もうそれから5年経つと、
うん、そうです、
タイムトラベルといえば、まあ、バックザフューチャーですし、うん、ドイラジといえばみたいなところもちょっとあるかもしれないですけど、うん、まあ、エリア53のね、
うん、あ、はいはい、
第29回の、
はいはい、
110回前ですよ、もう
あそんな経ったんだ、
経ったんですね、ある日どこかで、
どこかでから
びっくりですね、本当に、
うん、この頃私まだいないですからね、
あ、ご覧になってないですか、これ、
いや、これは見てます、
あ、見てますか、うん、今ちょうどネットフリックス配信されてますよね、
そうなんだ、うん、
ある日どっかで、
うん、あの主演の人がスーパーマンやってた、
あ、そうです、そうです、
そうですよね、うん、
そう、クリストファー・リーブのね、タンタンとかはね筋肉が見えないみたいなこと言ってましたけどね、
あ、そう言ってたっけ、
いやいや、そのイメージ払拭のためにこの役やってるんですよ、
やってますから
確かにね、僕ね、タイタニックをねやっぱ見てないので、
え、今あったんですね、
そうです、そうです、
そう、知らなかった、
はいはいはい、うん、劇場公開されたら、されたらって何言ってこれ、
午前10時の映画、
そうそう、リバイバル上映された時に見ようと思って、ずっと待ってるっていう状態になってるんですけど、
え、でも俺リバイバル上映で劇場見ましたよ、
でもちょっと前ありましたよ ね、
そうそう、僕近場でちょっとアンテナ張ってなかったので、今年ありました、
今年じゃない、何年か前、
何年か前ですね、
でも数年単位
でね、でも結構近い感じのイメージが、
本当ですか、うん、僕多分ね6年ぐらい前にあったんですよ、うん、ドイラジオ始める前の、
はいはい、
IMAX でやりますみたいなのがあって、それは気づいた時に終わってたんですよ、
あ、
だからあ、もう一回同じような感じでやってくれれば見るのになみたいな、
うん、なるほどね、
感じだったんですけど、だからできれば IMAX とかそういうので見たいですよね、ちょっとね、
うん、
まあ、確かにね、
うん、
ジェームスキャメロンの大作として、うん、
しか見たことないですね、
うん、
またなんかジェームスキャメロンが新作バーンってなった時に、
うん、アバターに、ね、アバターのタイミング、
アバターなのかな、だから男女がイチャイチャして船沈むみたいなことしか知らないんですのでなんか符合する部分がいっぱいあるっていうことはあんま分かってないですよね、これどうなんですか、近いんですか、
うん、もうでもなんかあんまり印象がないけど、こうやって並べられるとね、
うん、
なるほどみたいな、
リーナーにお忍びしてダンスで、確かになんか言われると確かにって感じがしますね、うんうん、
時空は超えてないけどやってることは同じみたいな感じですかね、
うんうん、まあでもなんかタイタニックもなんか自分自身が時空超えじゃないけど、やっぱこうね、
いろんな過去を語ってるみたいな、
過去を語ってとかのがあったりするので、またそういう部分もなくはないみたいなね、
うん、
っていうね、
うん、
こともありましたから、うん、ドイラジ結構長くやってますねっていうことをちょっと感じたりしました、
うん、
はい、
ザックリ・スナイダーさんの、はい、ミッドナイト・イン・パリー、
うん、あー、ウディ・アレンの、はい、
うん、私もこの映画すごい好きなんですけど、うん、ウッディ・アレンの映画と常に相性が悪いんですよ、うん、で常にもう、まあ、本当合わないなって、
宇宙人してるとか、
いや、なんかこう全体的な雰囲気としてなんか面白いって思えるタイミングは全然なくて、
あ、
でもあのウッディ・アレンの映画って一定の温度を保ったままずっと続くのが多くて、それが辛かったんですけど、この映画だけすごい面白いなと思ってハマっちゃったんですけど、ヘミングウェイの役の人が 車の中で主人公に自分のなんかこう戦争体験みたいな話をずっと喋るみたいなシーンがあるんですけど、そこのカメラワークはずっとそのヘミングウェイの人を映してるんですけど、あんまり瞬きしなくて顔がすごい面白いんですよ。そればっかり思い出しちゃって、コリー・ストールさん、
あ、コリー・ストールか、
うん、がやってるんですけど、
ハゲのね、
あ、そうです、うん、すごい、そのコリー・ストールさんがもともと好きだったんですけど、そのヘミングウェイ見てああいいなと思って、その後もいろいろ追っかけようって思ったきっかけでした。
あ、うん、この時はアントマンの、
あ、そうそう、悪役の、
そうですね、もう
顔芸がなかなかいいなと思って、
うん、でセクシーなハゲみたいな感じ、
うん、あ、でもあの我が家では可愛いハゲって呼んでますけど
ね。あ何にせよハゲが
まあまあまあ、
うん、なんかこれも時間を超えたり戻ったりを永遠繰り返すんですけど、
そうね、
うん、
なんなら時間超えてんのかもよくわかんないけどね、
まあまあね、まあまあ、まあ、
妄想ぐらいの勢いもあるかもしれないっていうね、
うん、いやでもこの作品なんかすごいやっぱりなんか印象的なのが、あのどの時代に戻ってもみんなあの時代が黄金時代だって過去の時代を挙げて言ってるっていうのが、
そう、自分にとってのそれぞれの黄金時代が別々にあるっていうね、
うん、そうなんだよね。
だからその1920年代の人も昔の時代を黄金時代だって言ったりとかみたいなね、ああいう視点はハッとするね。
そうよね、言いがちだもんね。
そうそう、だ 今の自分たちだってね、
うん、
やっぱり世代が変わるとね、黄金時代変わると、あの、
う
ん、憧れのっていうね、
なんかそう言ってないで今を見つめようみたいなテーマは良かったですね、
うん、そうですね、
確かにね、やっぱミッドナイトインパイちょっと腕あれの中でもちょっと浮いてるんで、ね、まあ、だから逆に一番ヒットしたのかもしれないけど、う
ん、なんかエンタメーション
もあるしね、あのなんかすっとなんか和やかに見れるというか、
うん、
要はウディアレン作品ってウディアレンの意識がダダ漏れみたいなとか、あ、うん、あえてお前らに見せてる感がいっぱい入ってんだけど、
うん、
それがほぼないことないけど超薄いからねっていう感じはすごくしますね、これは、うん、
オーエン・ウィルソンのやっぱキャラもいいと思うんですよね、あれはやっぱウディアレンとはなんかあんま結びつかないっていうか、
うん、
なんか楽しく見れるっていうのもねあるんじゃないですかね。あとやっぱ時代がいいですよね、結局僕らから見るとね、ちょっと黄金に見えるようなね、
あーはい、はい、ね、に映されていてみたいな、
あいつもいて、あいつもいて、あいつもいてみたいな、
はいはいは
い、
は
い、
い
いなーみたいなね、うん、感じはね、うん、ありますよね、
うん、
サハルさんのね挙げてくださった、まあ、やっぱみんな大好きね、夏といえば、うん、でもあるし、うん、タイムトラベルといえば、うん、まあ、細田守監督の時をかける少女、
うん、
これにまつわる思い出をねガワラさん持ってるらしいんでね、
お
ちょっと聞かせてもらって
そんなフューチャーして言う話でもないですけど大学2年生 の夏、
あ、夏にまさに、
あの当時付き合った女の子と、
おお夏の思い出
テアトル新宿の前の右の方だったと思うんですけど、
そんなことはどこ行ってる、
今思い出した、
あやっぱりそういうね、いつもの見ると違う体験がもうちゃんと刻まれてるわけですね、
そうですね、
はい、どうでした、
うん、
その
見た後
どうでしたかね、
まあ、面白かったけど、あの後年あの苦手になる細田要素やっぱあったなみたいな、
あ今思うと、
はい、
あ個人的に、
はい、
あなるほどね、
はい、
はいはい、
あとあのローガイさん、
お、はいはい、サーティンフロア、知らなかったこれ、
見てないんですけど、
はい、
そこにあるですね、僕の部屋にあるあのタイムストーリーズっていうボードゲームがあるんですけど、
あ、はいはいはいはい、
これがですねそういう感じで、未来のそのタイムパトロールみたいな人たちがアバターに意識を転移させて、
うん、
シリーズがあって、そのシリーズごとにこう調査する事件が違うんですけど、第1弾が、
精神病棟、
そう精神病棟に行ってなんか事件を調査するみたいなのだったんで、あこれもとネタなのかなみたいなことを思った
り、精神病患者に転移しなきゃいけないから、
そうそうそう、ああ
もうめんどくせえんですよ。
へえ。
ミッション8ミニッツ
とか、ね、ああそうですね。うん、多分直接はそっちなのかな。
そうか、仮想空間でアバターだから。
うん
うん
あのジェイク・ギレモールは本来的には違う人だ
ったね、
みたいなね、
みたいな、はい、
確かにこういう作品ってなんだかねワクワクしますね、
うん、
うん、
ちょっと気になる、
うん、ただこれがマトリックスと同時期だったっていう
ね、
うん、
確かに分が悪いですよね、敵が強すぎたみたいな、
うん、
ちょっと今になったら見てみたいかもしれないっていう、うんうん、ということでね、いやもうタイムトラベルみんなしていろいろしたい、
まあ、そういうことは結局ねみんな思うからね、
う
ん、
思う
だから、
う
ある種のこう夢として題材に使われやすい、
ね、そうですね、作品内ぐらいでしかねやっぱ実現できないことですんでね、うん、やっぱ、
うん、あしたかったこうしたかったとかね、あそこあの時代に行きたかったとかね、うん、
それ全部叶えられる作品内だと、
うん、そうですよ、
はい、
私もこたつさんも大好きなドラえもんにも必須です、
う
ん、
そうですよ、
あーそっか、うん、あの学習机の引き出しから
含みが
気軽に行けるやつ、
そうですよ、
ドラえもん来れないですからね、
あそ
れがないと
確かに、
あもう本当にタイムトラベルというね発想そのものがねもう大発明であるっていうね、うん、感じがありますんでね、実現するかどうかとかどうでもいいっていうね、うん、ことですね、うんうんうん、もう作品の中で何回もなんかいろんな新しいねジャンルミックスとかしててね、なんか見たことない、もうタイムトラベルゾンビものとかね見たいですよ僕はね。大体ゾンビ入れりゃいいんですから。
なんかでもそれ新しいですね。ゾンビになる前に戻るみたいな。なんか
ああ。
さあということで次回のミニオン大トークはですね、はい、アナと雪の女王2公開記念姉妹兄弟映画。
うん。多そうではあるけどね。うん、キャラクター的にはね。うん、
ね。
だって双子とかだったら絞られるけど、
あ
兄弟は何でも出てんじゃないか、どんな映画でも、
うん、
全作品ですね
みたいな
とかあるし、
お兄ちゃんとお姉ちゃんの、ね、関係が良かったとかね、うん、なんかいろいろありましたよね、
これ作品内だけじゃなくてもね、
うん、
ああ監督側とかでもね、
はいはいはい、
いくらでもあるもんね、
はいはい、
俳優側とかね、あいいじゃん、これ無限だ、
うん、
ということで皆さん、姉妹兄弟映画お待ちしております。じゃあ次のコーナー行きましょう。
トイラジ
急げ映画館。
このコーナーは今劇場で公開されている映画を1本選び、その感想を共有したり、まだ見ていない人への興味を促したりする全国の映画館応援コーナーです。
はい、今回キネマの神様が選んだ作品はターミネーターニューフェイト、こちらについて語っていきましょう。それではあらすじお願いします。
はい、2019年アメリカ映画、人類滅亡の日である審判の日は回避されたが、まだ危険は去っていなかった。メキシコシティでごく普通の生活を送っていた21歳の女性ダニーのもとに、未来から最新型ターミネーター REV9 が現れ、彼女の命を狙う。一方、同じく未来からやってきたという女性グレースがダニーを守るために REV9 と壮絶な戦いを繰り広げる。
というね、話でした。じゃあテンション聞いていきましょう。こたつ、まあ、ターミネーター2のね、まあ、正統続編というね、キャッチコピーですが、まあ、30年ぐらい経って、これか、って感じですね。もげさん。
俺は比較的に楽しめたんですけど、
うん、
っていうかまあ、俺意外とね、ターミネーターシリーズね、意外とどれもね、2以降のものとかも、一個一個それなりになんか楽しんでるんですけどね。
うん、
なんですよ。まあ、でもね、ターミネーターの正統続編っていうものだったことかよくわかんないなっていう感じしますね。うんっていう、
はい、畑さん、
はい、グレース超可愛い最高だなって思いながら見てたんですけど、
うん、
あのやってることがほとんどいつもと同じだったので、
うん、
これ永遠繰り返すならもう人類滅びるしかないんじゃないかなっていう結論になりました。
うん、うんうん、そうですよね。ということでね、まあ監督はねデッドプールのティム・ミラーです。で脚本にはですねデイビッド・S・ゴイヤー、
うん、
なんか DC コミックス系のが結構多いですね。ダークナイトのやつ、うん、マン・オブ・スティールとか、まあ、バットマン・ウェイ・スーパーマンとか、まあ、あとはダークシティの脚本もやってたんですね、うん、っていうことで、そしてキャストなんですけれども、アーノルド・シュワルツネガーとリンダ・ハミルトン、
うん、
こちらどっちもね出ているということで、マッケンジー・デビス、
うん、
この方もたくさん出てきますということで、メールこちらいただいておりますが、ネタバレ含んでおりますので、中盤あたりでこちら、うん、ご紹介させていただいて、その後がっつりネタバレしていこうという感じでございます。うん、まあ、まずね、ターミネーターというね作品をねご存じないという方はね、まあぜひそこは見ていただいてね。
1と2は見た方がいい
です、ね。はい、1と2はあの見ている前提の会話にはさすがにね、うん、なってしまいますので、ね、うん、こちらはあのよろしくお願いします。
まあ、だからちょっとね、Y 段階で言うと、だから、うん、だから本当は3までから続きでずっとやったあったけど、
うん、
2の後から仕切り直しみたいな。雰囲気ですね、今回のちょっと特殊な感じですかね。あんまりないよねそういう作品で今までね、作り的にはね、
そう、
最初からリブートは別にいっぱいあるんだけど、
うん、ね、途中から急にぶつ切りで、
確かにここまでは良かったって思ってる、
うん、そうそうそう、まあまあそうね、
うん、
あと一応あれなのか、なぜ正統続編って呼ぶか問題が、
はい、
だから、うん、あのジェームス・キャメロンが関わってるか関わってないかみたいなことです ね、
うん、なるほどね、
多分ね、それ以降が制作とかもないのか、
そうですね、うん、3、4、ジェネシスは、まあ、ないことにして作られてる作品、うん、ということではございますね。
まあ、
そうですね。
まあ、だからいいか悪いか置いといて、うん、もはやもうこう世界のエンタメはそのマルチバースが当たり前だということはもうみんな共有してるっていうことだから、うん、こういうこともやれますねってことなのかなっていうことかなっていう感じですかね。企画としてね、心機一転のやり方の方向性を変えようみたいな。
おまけさんはじゃあジェニシスもそこそこ好きなんですか？
別に嫌いとか普通なんか何もまあ普通に楽しんだなぐらいです。 あ、うんうん、あんま覚えてないですけど内容、
う
ん、あんまり覚えてない、
う
ん、
そうね、うん、続編っていうねバトンをつないでいくとどんどんねやっぱりあの、ね、崩壊していくじゃないですか、うん、基本的には、うん、崩壊しきってもうドロドロになったなっていう感じ
が。そうそうそうね、まあそれがジェネシスの時期です
ね。
そうそう、
だから確かにね、
そうだよね、4の時点だと、うん、あのそういう、なんだっけリブートの仕方とかじゃなくて、うん、もうそしたら未来でいろいろ起こっているとジョン・コナーたちの、ね、ところにしようっていうところで行ったけど、まあ、それもあんまりそれってターミネーターに求められたものと違うみたいな雰囲気あったのかなみたいなことなのかなみたいな ね、うん、あのねクリスチャン・ベールが頑張ってましたけど、はい、
ジョン・コナー
やってたな、
う
ん、
そうそうそう、意外と嫌いじゃないんですけどね、
うんうん、まあ、僕は3が大好き派なので、はいはいはいはい、でも3の終わりはあそこで終わってるので、
う
ん、その続き作るって言ったらしょうがないよね
って、そうそう
そう、行くとまでだから行っちゃったっていう感じはまあしますけどね。まあでも今回のですねマッケンジー・デイビスさんというね、はいはい、方がね、はい、強い女性がね、うん、予告編で出てくると思うんですけど、あの方なんですけどもね、うん、あれはいいですよ、
あれはいいですよ、
あれはいいですよ、
あれはいいですよ、もちろん、うん、当然あのキャラクターは非常に好感が持てました、
うん、いやだからもう本当にマッケンジー・デイビスとしてもすごいハマり役だったなと、うん、だから身長がすごいね高くて、
そうね、
178とかあって、うん、そう長身で、うん、顔のね作り的にもきっとなんか、うん、あのしていて、なんかこう本当にああいう戦えるタイプ の、うん、あの説得力があの存在感だけで出てるという感じはすごい良かったですね、うんうん、一つ前が多分タリーと私の秘密の時間っていう、あれの要はタリー役だったんだよね、そうそうそう、だからなんかまたちょっと全然違うタイプのキャラだったですけど、うん、あいろいろやれるなっていうのだけど、やっぱ今回のやつ本当に姿パッと見ただけで説得力が強いなと、うん、キャラクターとしても、
そうね、こういう役はなかったんじゃないですか今まで、
う
ん、
こういう役はなかったねっていう、
だってブレードランナーの時もあれだし、
うん、あとそうオデッセイにも出てるけど、オデッセイはもう全然なんていうかそういうタイプじゃなくて NASA とかの現場の人の雰囲気で、うん、なんか普通に戦うとかのイメージ全くゼロの、あの眼鏡かけててみたいな感じだったからね、うん、
だからいい役にたどり着いたなっていう、うん、今後こういう系でいけるやんみたいな ね、
う
ん、
すごい面構えとか良かったです ね、目つきとか
良、ね、かったです。それからね、まあ、まあ別にネタバレじゃないと思うんですけど、リンダ・ハミルトンが出てくるんですね。
はいはいはい、ネタバレじゃない。
リンダ・ハミルトンとシュワルツネガーね、うんうんうん。この2人がね、中身のキャラクターどうこうは知りませんけど、うん、なんか楽しそうっていう気がして。
ああ、はいはいはいはい。そうだね。
なんかこの2人が楽しそうだったらもうい
いかな、
それでいいかな、
それで確かにね、うん、そう考えると本当にそのリンダ・ハミルトンがまさにやっぱサラ・コナーがハマり役とか、まあ、まあサラ・コナーのイメージしかもうもはやない、う
ん、
まあ、
サラ・コナーで呼んじゃう
しかないっていうあれだけどそうそう、うん、そう考えるとやっぱねリンダ・ハミルトンがやっぱターミネーター、ね、1の時に何もわけ分からず襲われて守られるタイプの人だったけど、うん、2の時にいきなりね、まあ、あの途中から出てくるけども、うん、最初は息子のジョンのあれだから、うん、2の時もリンダ・ハミルトンから出てきた時の、はい、あの佇まい一発の説得力
いやあれもかっこいいよね、
かっこいいよね、だからあそういうところでもなんかそういうなんかね、あの今回マッケンジー・デイビスが佇まい一発の説得力を持たせれる存在がちゃんと出てきてるのが、うん、そういうところはいいなと、そのシリーズとしてのなんかキャラクターの立て方としてね、
う
ん、
そうね、うん、それは非常に良いと思います、
うんうん、本当なんか2人とも出てきた瞬間頼れるみたいな感じが ね、うんうん、
ということでね、あんまりネタバレなしでね、うん、語れることがないっていうか、うん、見たらいいんじゃないかなっていう、
そうね、あとなんかそう見たらいいんじゃないかっていうのも思ったけど、意外と単体でも見れるそうな気がするなとちょっと思いました。
あ、うん、あそうかもね、
うん、見てみるといいんじゃないかなと思いますよね、
はい、思います。ということでこちらメールもいただいてますんでね、こちら紹介させていただいて、ネタバレに入っていこうと思います、はい、皆さんメールありがとうございます。
ありがとうございます、
ラジオネーム長さん、ドイラジは
ドラジワ、
字幕版にて鑑賞。ターミネーター2の正当な続編ということもあり、1と2を鑑賞していなかったので、おお、駆け足で鑑賞してから今作を見ました。個人的に感じたことは、チームプレイよりも個人プレイ好きの集まりなのかなという感じではありました。特にダニーは敵に命が狙われているというにもかかわらず、自分勝手な行動が見られたので逆に勇敢ですごいなという印象です。かっこ褒めてます。ツッコミどころ満載ではありましたが、アクションシーンはとにかくすごかったです。ラジオネームザックリスナイダーさん。個人的にはエンタメとして普通に楽しめたし、やってる側もみんな楽しそうだったので満足でした。ただ肝心のジョン・コナー枠のダニーに革命者の説得力があまり感じられなかったことと、ターミネーター2にあったサスペンスフルな要素が割と希薄だったことが残念。多分僕だけかもしれませんが、ニューフェイトというサブタイトルにリブート味を感じていたので、初っ端からジョン・コナーがやられたシーンで、あ、別機軸のお話始まったのねと全振りで勘違い仕掛けたところと、シュバーちゃんがダムでのスライディングした時に、こいつ絶対レブナインやんとかいうどうでもいいミスリード予想をしていたところがあらわになったので、大変勉強になった次第です。
勝手にミスリード、
あー、なるほどね。
自分がね、
うん、思い込み。あとやっぱマッケンジー・デイビスはめっちゃかっこよかった、うんうん、ここは揺るがないですね。ラジオネームサハルさん。率直な感想は、ターミネーター2は超えられない、だけど面白かったという印象です、うん、ターミネーター2以降続編が、蘇生乱造された印象のあるシリーズですが、ニューフェイトではジョン・コナーを冒頭から早々に退場させるという、荒技を使っています。ある意味シリーズの呪縛になっていたジョンを退場させたことに、本作の新しいターミネーターを作るという意気込みを感じましたし、リンダ・ハミルトン演じるサラ・コナーの面構えが最高でした。劇中ではターミネーター1、2のオマージュとおぼしきシーンも多数あり、オールドファンに当たる私も楽しめた次第です。不満点は本作で追跡者を演じたガブリエル・ルナ、悪くないんですが、動画ゆえに子犬感、いい人感がノイズになってしまいました。ラジオネームエリア53。本作は 1,2 作目の続編としてシリーズの旨味をハイブリッドした続編で面白かったです。けど終盤のアクションシーンは暗くてよく見えねえなとか、作戦が行き当たりばったりで雑だなとか、2機のターミネーターがタービンに巻き込まれて五輪銃は気がなかったかも。ジョンのためにとメールを送り続けてきた T800 が一体何を学習したのかぼんやりでしたし、ジョンのためにというセリフを引用してサラコナーとのわだかまりや懺悔のようなお涙頂戴シーンがあってもよかったのかなと思いました。あ、逆に、グレース役のマッケンジー・デイビスはとても魅力的でした。ちなみに私はターミネーター4の続編が見たい派。
おー、なるほど。
ラジオネーム前田直樹さん。ドイラジの皆様、ドイラジは
ドイラジはわわわわ。
冒頭の衝撃は驚きがありましたし、続編の割に T2 の苦労を完全に無効にしたひどい作品だと思いました。さらに後半でわかるボブの正体とその理由には納得はいきません。本作はこれじゃない感が強く、私としては否定という評価をつけました。一方サラコナの血のつながりではなく襲名に変えたという点は、今後の続編には自由度が高まったと思います。また女性が活躍する時代に合わせての変更、移民のことなど社会情勢を取り入れたこともいいことだなと思います。リンダ・ハミルトンの素晴らしさを実感できたことや、グレース役のマッケンジー・デイビスやダニー役のナタリア・レイエスも、シュワちゃんを食う魅力満載でした。しかし CG が本当に無駄に多く、レブナインの無敵さ加減には正直別の意味で絶望しました。どっか弱点がないのかと思いますが、ラストの倒され方も腑に落ちません。これ以上無駄な続編は止めてほしいです。ちなみに前作の新起動は支持していますので、こちらの続編が見たかった。
みんないろいろあるね。
みんないろいろだよ。パンフですが、主要キャストのインタビューをじっくり読めるので本編の物足りない人にはおすすめです。ということで、皆さんメールありがとうございます。
ありがとうございます。
さあ、ということで、いやもう本当にね、もうさっきみんなの口から出たようなね、
いろいろ
いろいろだっていうのはね、これはもう正直それが全てと言ってもいいような、みんながターミネーターをどこに感じているか、そこに対して好き嫌いが分かれるっていう、もうどうしようもない、こういう風に続いてしまったシリーズはもう内包してる問題だなと。僕の友達もね、もうやっぱこう見た直後にね、こうなんか LINE してきてね、これはもうターミネーター3だみたいなね、もう絶賛みたいな感じだったんですけど、一方ではね、やっぱね、これターミネーターなのみたいなね、風に感じる人もいるので、皆さんのターミネーター像っていっぱいあるんだなっていうのが、これメール見ただけでもね、非常に感じられるな。ただし皆さん、マッケンジー・デイビス、このキャラクターに関しては絶賛、ということでいいんじゃないでしょうか。
そうですね、
マッケンジー・デイビス1としてはね、
マッケンジー・デイビスのプロモ映画プロモ映像としては、
もう
最高の出来になっていると、
うん、できたんじゃないですか。もう出来上がりました、うん
ね、でもちょっとこうやっていろいろさ、やっぱみんなさんね、うん、あのエリアさんとかはターミネーター4の続編が見たいです、ねうん、で前田さんはジェネシスの場でやっぱこうなるって思なんかふと思ったんだけど面白いなと思うのは、うん、最近のシリーズものとやっぱ過去からのシリーズものってちょっと変わってきてるのかなって今ふと思いましたね。要は今のシリーズものって多分半分はシリーズものありきで作ってるから最初からか、うん、前編後編とか前中後編的な意味のシリーズもの なりがちで、ね、だからそれ相対で評価とかされるんだ
ハリーポッターとか
そうそうそう、うん、とかがになものがもう続編っていうもので作られるがちなんですけど、うん、そういえば昔はそういう発想なかったから単純にヒット作が出たら次出そうとかだから、うん、あの一本一本のカラーが違ったり一本一本に対して
そう、ね、
あの好き嫌いがはっきり出るとかがあったよなって今なんか改めて、
う
ん、
思いましたね。そもそも完結してる、
そうそうそうそう、
てか完結させてから上位してる
とかね、うん、だから今も続いてるやつでそういうのとか言うとやっぱミッションインポッシブルとかもやっぱ90年代とかからのシリーズものだからやっぱ一本一本に対してのあれだなとかがね、今こういうメール読みながらシリーズものってものもちょっと変わってきてるのかなって思いましたね。この、まあ、20年ぐらいね
変わってきた感じありますね、
うんまあ、ロード・オブ・ザ・リング以降なのかどうか分かんないですけどね。
うん、まあ、ジェネシスは本当は3部作の予定っていう、
そう、 そういうことでね、まあ、リブート的な意味でね、
タミネタ4もそうですからね、タミネタ4から始まる3部作、
そうもうやろうとしたし、そうね、
何もかも失敗してた、
そう、そうね、
これも別に工業的にね、あのうまくいってないらしいんでね、
そうそう、だから日本の工業にかかってるみたいなね、感じで言われてますけど、
まあ、そうですかね、まあでも日本人結構タミネタ好きっぽいし、
そうそうそう、そういうところでね、
サハルさんの、はい。メールにあったジョン・コナーを冒頭から早々に退場っていうのは、うん、
出ましたね、
うん、あれはおーってなりましたね、
あーおーってなりましたね
なんか CG っぽかったですけど、うん、みんない
やでもね
おでもなんかちょっとね、うん、
やっぱり俺の好きなジョン・コナーってエドワード・ファーロ
ックだよ、エドワード・ファーロックだってなんか何か、うん、なんかあのもう話とか飛び越えて、うん、あのエドワード・ファーロックがいるってわ、
ね、
ってテンション上がったったらバーンって
あれってね、
だからやっぱ結局実は2も好きなところって
ああそう、
シュワちゃん好きだし、うんうん、強くなったサラ・コナー好きだし、うんうん、ジョン・コナー好きなんですよ、
そう、う
ん、
そうね、
結局は
そう、
うん、だからやっぱそういうキャラクターにそれ以降のジョン・コナーはもうなれなかったっていうのはちょっとあって、
まあ失敗だとしてあの制作者側が思っている新しくやるのにもう早々退場させた感があるのかなっていう、結局そこをやっぱそういうふうにちゃんと合ってるのかなと思いますよね。まあでもそう思うと、でも結局それって二次創作の話なんだよなって感じはするというか、もともとのだからその辺に正当続編っていう言葉の使い方がちょっと単純にキャメロンがかかってるかかってないにしか感じないなとは思うかなって、だから正当って意味で言ったらスターウォーズがスカイウォーカー家のことでちゃんと終わらせますとか、その上で新しくやりますとか、そういう意味のものとして、まあそれがジョン・コーナーの呪縛なんだとしたら、うわ全部やめますってか捨てますって意味なんだとしたら、そこは正当って言っていいのかは思いますよねって、その1から続くのはジョン・コナー、うん、サラ・コナーの あの話クロニクルなんだとしたら、うんうん、そういう言い方するのはどうなのかなとは個人的に思ったりとかするっていうね、
まあそうですね、うん、
あのそういうこと言わなきゃいいのにねっていう、うん、
正当とかね、
そうそうそうそう、
まあ言わないとどういう体で見ていいかもわからない、
そういや言わないと宣伝にはなんないからってのあるんだけど、うん、そうそう、
でも T2 の続編って言ってもんってなります
よね、だ新続新でいいんじゃない
か、新でね、
そうニューで多分だから放題は本当はダークフェイトだから現代が放題は新って意味をなんかつけた方はニューフェイトに変えたんだと思うんですけど、うんうん、
なるほど、
うん、確かにワンツーのオマージュっぽいシーンとかいっぱいありましたね、うん、サラ・コナーは最初出てきてすぐ I'll be back って言ってましたし、
まあね、うん、だから僕はそういうとこは嫌なんだけど、
そうね、
だから全く意味のないセリフになってるから、
うん、そこだったらまだ T800 の I'm not back かだから、あの、ああ、ね、本家撮り的な感じで、うん、あれはうまかったなと、
そうね、だから、まあ、エリアさんもね、うん、サハルさんもねワンツーのオマージュいっぱいあったよっていうか、うん、俺はねワンツーどころじゃなくてもう3、4とジンシスも全部入ってるって感じしましたけどね、
うん、
だからあのいいとこ取り全部しましたって、
うーん、
そもそもあの強化人間とかいうキャラクターも、
う
ん、
ああそう
でもタミネタ4にいたやん、
そうそう
だし、女性のねめっちゃ強い、うん、でもそれはタミネタ3で見たわ、うん、みたいな感じでさ、うん、老けターミネーターの勝負のそれ それをありにしたのはジェニシスですや、うん、全部全部だわって、
そう、ね、
なかったことにしつつそうなかったことにはしてないじゃん。
だからそう考えたらなおさら二次創作系色が強く見えるねっていう、うん、まあ二次創作っていうもの自体がもはや、うん、公式が本家にしていくってこと自体はもう別に当たり前だから、ね、いいことではあるんだけど、ね、悪いことではないんだけど、うん、でも政党って運動だったらそういうのやめた方がいいんだなっていう。
そうですね、政党問題はちょっとありますね、うん、まあ、今回の、まあ、脚本としてね考えたなっていうところはいろいろ感じたんですけど、
うんうん、
サラコナーがね、まあ、スカイネット潰してそういう審判の日っていうのはねもう来なくなりましたっていうのじゃなくね、リージョンっていうね、まあ、結局取って変わっただけだっていう
ものができた、
うん、そんでそこがねまた新たなターミネーターを送ってきてっていう話にして、うん、まあ、だからジョン・コナー死んじゃって、うん、でその後のねなんかサラ・コナーの、まあ、動機づけ云々とか、うん、もう一回ターミネーター出すためにはその時シュワちゃんが殺しに来てないと変だからねって出して、うん、脚本のねこの都合とか、
うん、
作り方とかはああ面白い面白い、うん、そうは
考えたなみたいな感じ
で、ね、そうそう感じたんですけど、うん、それはもうターミネーター2見た時から感じてたっていうか、うん、その、うん、自分たち機械、うん、機械側目線でね考えると、うん、
自分たち機械側目線で考える
ごめんなさい、まあ、機械側から
目線機械側目線を想像すると
想像すると、うん
ね、びっくりしたねちょっとねあれここ食べてたいたのみたいな
俺じゃないよ俺じゃないんだけど要は食べてた送り込む意義っていうのはね、だからその革命者であるジョン・コナーを倒したい、
うん、
先回って母親まず殺しに行こうっていう話じゃないですか、
うんうんうん、それワンがね
そうワンがね、うん、で失敗しました。じゃあつまあジョン・コナーちっちゃい頃殺せばいいやん、
うんう
ん、で失敗しましたになってるけど、うん、なんつうのその小出しにして失敗していくっていうやり方がそもそも意味分かんなかったの。
あ、はいはい、
あの最初から多数送り込めばいいじゃないですかっていう、はいはいはい、
軍団で
軍団で技術的に難しいのかもしんないけど、うん、でも、今回のねニューフェイトでは、うん、そうしてたっていう話になったわけですよね、
うん、
いくつもターミネーター、
うん、
あの T800 が送り込んでた、
うん、
いやそうしとけよって俺は思ってたので、
うん、
なるほどなるほどと、
うん、でとうとう捕まったじゃないけど、
そうそうそうそう、うん、
だからこそなんだけど、
うん、
リージョンっていうのが新たに台頭して、
うんうんうん、
もう一回ターミネーター送り込んでくんだったら、いや同じこと繰り返しだからただのっていうそここそ俺キャメロン節というか、
うん、
要は今回ターミネーターと要は狙われてる側とね、まあ、要は4対1みたいになってるわけですよ基本的に。襲ってくるターミネーター1、
うん、
それに迎え撃つ頼もしいやつら率いて、うん、もう4人いるわけですよこれ4対1なわけですよ。なので全く脅威に感じないターミネーターに対して怖くない。だからもうほんとサノスってすごかったなと思うんだけど、うわ怖いって思えないっていうターミネーターが俺そもそも俺の中でターミネーターじゃないんですよ。
あ、はいはいはい、
怖くない全く、
うんうん、
やっぱターミネーター2の時のあの金属のやつとかもめっちゃ怖かったし、
うん、
殺されるかもしれないっていう恐怖がゼロなんですよね俺からすると。
うん、
だからそこに対しての新しいアプローチは絶対に必要だったなと思って、
うんうんうん、
このマッケンジー・デイビスがめっちゃかっこいいのはもうありとして、
まあ、して
この4人組がそれでも大変だこれはやられるかもしれないっていうのは、うん、やっぱキャメロン的に物量で行くのがありだったろうなと思うんですよ、
うんうん、
やっぱもう複数体送り込むっていうのは前提の世界なんだから、うん、もう複数体送り込んで、
うん、
イットフォローズみたいにだってもうこれ姿変えられるっていうのを先に見せてるわけですよ、ダニーのね、
はいはい、
父親かなんかがね、はい、成り代わってって。だから誰がどこにいるか分かんないっていう、うん、でそれが分かんのはもうシュワちゃんと、うん、そのマッケンジー・デビスだけみたいな、
うんうんうんうん、
どっから襲われるか分かんない誰が敵か分かんないみたいなんだったらもっとサスペンス維持できたろうになって俺は思って、
うん、
で3のやつの方が全然強いっていうかスレーさんって遠巻きにだってもう機械何でも操れちゃうみたいなね、
うん、
この人ちゃんとアクセスしないといけなかったじゃないですか
まあまあ、
ね、新しいニューフェイトのやつは、うん、弱いんですよねもう全然強くないから、
うん、
2体にはなったけど
ね。2体もね、2体も理由が分かんない。
あれもよく分かんないね。
そうなんだ
よ。まあだから、ちょっと一応物量半分でやってますいかんがね、ちょっとスカスカか、スケボーか。
ちょっと分かんないよ。側みたいの、硬いのと、ぬるぬるなのが、うん、だからよく分かんないんだよ。説明は逆にそこにいるだろ、みたいな。
うん、
だから敵が弱いっていうのはね、面白くねえなっていうね。
うん、
感じ。あと前田直樹さんがねやっぱ言ってるこう女性が活躍する時代に合わせての変更とかね、
うん、
まあ、移民のこととか社会情勢を取り入れたとか、
う
ん、まあそういうニュアンス分かるんですけど、
うん、
作品がそもそも古い80年代ですか、
うんうん、
の作品なので 俺そういう目くばせは逆に変っていうかノイズにしか感じない。
うーん、
なんかメキシコシティにいる意味が全く分かんない。
うーん、
まあサラコナーがね、
そうさ、でもまあまあまあ、
いや追ってってって分かるよ。でもそれがあのシュワちゃんがねいちいちこうメールして送ってね、うん、誘導してて退治させてで逃亡犯になってね出てましたみたいな、
うん、
でその次のやつがじゃあメキシコ来なかったらここどういう話になってんだよって話になっちゃうからね、こう新しいやつがわざわざメキシコシティにね、うん、マッケンジー・デイビスとこのターミネーターが送られてるわけですよ、わざわざ、うん、いやアメリカでやれよっていうね。じゃあ、うん、だからそのメキシコどうのこうののやり取りが必要だったわけですよね、
まあ、まあまあまあまあ
テーマ的に、まあ、テーマ社会情勢的にね、
まあまあ、
なんか 2,3 年遅いなっていうか、もうそういうのは全然ボーダーラインとかで大丈夫ですっていう
そうね、まあ、うん、あとはそこを、まあそういう部分もあるとして、そこを取るっていうのもあるし、まあ、あとは単純にサラコナー自身の設定的に、うん、あのそっちに逃亡するっていうこともねっていう、
だからそう、だから逃亡先に合わせて、
まあまあ要は結局 それにはしてるけどって、だから社会調整ってよりは俺はそっち側もあるなっていう感じはしたっていう、
俺そっち側にしか感じないっていうか、うん、だからそのディズニーの昔の作品実写かリブートで黒人キャストが普通に昔の何にいるとか、うん、そういう感じの目くばせに感じる。だからなんかね、
いや俺が言ってたのはそういうことじゃなくて、うん、サラコナーの逃亡先がアメリカじゃなくてメキシコになってるっていう、2もあのなんかその武器のあれとかやっぱそっちの南の方からのあれじゃないんだっけ。
あ、
そうそうそうそう、
なんかサバイバー的
な、ね、そうそうそうそう、まあ、そういうところがあるから、うん、それ自体はあると思っているから、そのそういう目くばせとかだけじゃなくてっていう感じはあるなとは思ってるからっていう気はする。まあそれとそういう目くばせもメキシコシティに行くっていうよりは今回の、まあ、マックガフィン的な存在をそういう人種にしたことがそういう目くばせですねっていうことですね。サラコナーのメキシコシティいるってことよりはっていう、
まあまあ、
う
ん、いるのはね、
そうそうそう、
まあそれは脚本上
の都合、そうそうそうそう、
あとまあ女性の点っていうのもね、うん、まあ、サラコナーはまあめっちゃ強かったけど、うん、結局はね、まあ、本人が言ってる通り、まあ、私の子宮に対しての価値であるって、うん、要は子供を産むっていう存在であるから自分には価値がある、うん、じゃなくてあなた自身が、うんうん、あの本大事なんですよって、そう、ね、そう、要は、うん、女性であることとか、うん、そうじゃなくてもう一個人の人間としてっていうのも俺としてはもうテーマ後追いっていうか、だからもう最初からターミネーターでやりたいことやってくれよっていうか、
まあでもそれはリブートしてってこと？
ターミネーターでやる題材を脚本作って
そういう
から話作ってほしいなっていうか、まあ、全体的に気に食わなかったですねそういうところは。うん、なんか
目くばせ感が、
そうそう、あの今のターミネーター1も2も別に流行に合わせて作った作品じゃないはずなので、そういう要素って別にいらないし求めてないんですよ、
うん、ターミネーターに、まあ、まあ難しいね、だから
続編っていうものがねっていう
作るもとかに対して作品を、うん、そういう目線がゼロでいけた時代ではもうなくなったとも言えるしっていうことではあるのかなとは思うんですけど、まあ、
だったら作んなくていいしってなっちゃうから、
だから別の作品でやれよとかってことなのかな、
だからこの作品でしかできないことを普通にやってほしいなっていう感じがした中では、なんか
でも逆に
俺は進めないな、
そうね、まあでも逆に言うとサラコナーがねそういう存在としてあるんだとしたら、うん、そういう存在じゃなくていいっていうことを描けるっていうこともあったのかもしれないとかは思うかな、だからサラコーナーがさっき言ったような私の子宮に意味があるっていう存在として、まあ、それでもで戦うってことだけど、ちょっと一回昔の価値観ってかこつけて食べるけども、はい、としてあるんだとしたらそういうものをゼロ地点に戻すみたいなことに対して、まあ、ある意味サラコーナーを利用してそういうものを描くってこと自体は別にあるんじゃないかなっていう、だから逆に言ったらサラコーナーって存在の強さがそういうものを描かせるものに対する何か強さにもなる可能性もあるなとは思った、 ある一方でね、うん、人の捉え方はそれぞれだとしてっていう感じがしました、うん、だからやっぱりそうなんですよ、やっぱねその問題ね、だからダニーが、うん、あからさまのミスリードもあるけども、ためて1作目2作目まで の好きだったお客さんのやっぱり刷り込まれてる価値観として、うん、自然にやっぱりこうダニーは、新しいサラコーナーなんだと、
うん
やっぱ思いながら見るとこっていう線はやっぱり作り方としてもあったりとかして、だけど 途中で、いや違うんだと、あなたはサラコナーじゃなくてジョンコナーなんだと、うん、いうところをでちゃんとあそこでポイントを描けるっていうのは、うん、そのサラコナーのそういう存在感が強いから、俺もあそうか、そうちゃんとそういうことでちゃんと描けるんだっていうふうに思えたっていうのはあったので、
うん、うん、まあまあ確かにね、
そうそう、人によってはやっぱそこは響く人は響くんだろうなとは、うんうん、
確かにそれはターミネーターじゃないと描けない部分なのかもしれない、ね、
そうそうそう、新しいものでやるよりも、うん、もともともうそういう価値とか見え方が固定しているものを使うからこそ、うん、何か描けるものにはできた気はするかな、そこの部分は ね、 全体的にうまくいってるかとかまた違うのかもしれないけども、
うん、なんかちょうどその愛の子ぐらいですね、うん、そのサラコナーっていう存在があるから、うん、今回のダニーみたいな存在を描けるっていうのとかもあるし、あるけどそれにしたって提示の仕方がダセーなって思ったりとか、
なんかね、これは先言ってほしいんだよ
ね。いやまあでもね、それは難しいところですよね、うん、だから、うん、あの個人個人のリテラシー問題にもよるので、
それはね、うん、だからこんだけ映画見てるからっていうのもあるもんね、
でだし、うん、そういうものに意識がある人だからっていうのなんだけど、うん、やっぱりこういうジャンル映画とか一見子供向けみたいなものとかに対して、うん、例えばそういう部分を入れ込むんだとしたら、ひょっとしたらベタでもいいかもしれないとかの部分もあると、うん、あのそういうことがそうじゃないと伝わんないとかっていうレベルの話もあったりするから、うん、まあ作品によるかなと思っていて、 俺の中ではやっぱターミネーターっていう枠でいくとあれベストだったなとは思うかなっていう感じはしますね。あの言ってることは分かります、その、うんうん、ダサいとか、
まあその
うん、
サラコナーにものすごい言わせるっていう、うん、私はこうだったからあなたはもうこうでしょっていうすごい言わせてるっていう部分とかもあるんですけど、そうそうそう、そのさっきのメキシコシティを使ったっていうのも合わせて、うん、だったらやっぱダニーをもっと魅力的な説得力のある女性として描かないと、うん、全体的な説得力がなくなるというか、こう彼女がそういうジョン・コナーっていう立場になる人間であるっていうこととかもプラスして、うん、だからメキシコシティに住んでるからこそ得る知識とか、うん、そういうなんかキャラクター性とかがあってリーダーに、この子がリーダーになったんだだからっていう理由とかがそこにその場所にあれば、あいい、ね、メキシコシティからスタートで全然 OK なはずなんですけど、
メキシコの、ま、言葉がね話せるとかわかんないけど、うんうん、なんかあるね、ドラマ作れるよね、うん、
でもね多分ねそれすると、うん、ビスリードが弱くなるんですよね、
うん、だからね、
まあ、なんかいいか悪いかは別として
ね、そうそうそう、いやこれミスリードっていうか、ただワンをなぞってるだけなんだよね、ベタっていうか、
う
ん、だから弱い時のサラコナーをやってるだけなんだ、だから、
う
ん、その先を見たいわけ俺らは、やっぱり
そうそう、だから見たい人はね、だから作り手的にはそこをミスリードに作ってるから
同じなんだよね、
っていうことではあると、うん、そのさっき言ったようなことの効果のために、だから、うん、あまり魅力的に考えるあれするとってなるっていうのとはあるか、あと一応実はまあこれは昔の話だけど、うん、別にジョン・コナーも大した人間には見えないからね、子供の時の、
うん、
そうそう、だから別にまあ同じことやってるからそれはもっと先行けともあるかもしれないし、 あともう一つは多分そのすごいからこの人がリーダーになるとかだけじゃないのかもっていうのも提示してるのかなとは思うというか、だから結局今回とか思うのは未来から来た人とかサラコナーに出会ったこととかの影響でそういうものが覚醒する人なのかもって、これからっていうことでもあるからっていうのはあるんだけどね、うんうん、
まあ、僕それはターミネーター3でやったと思うんで、
まあまあそうそう、だから、
ターミネーター3とかはちゃんと踏まえた上で見てる、一応なかったことにせず、
そう、うん、そうだから別に俺はね、実だからターミネーター3は普通に正当続編ですけどっていう、うん、
だから、
う
ん、だからそこを進めるには俺はやっぱそのカイル・リースの話を、あれはサラコナーとの男女間の話になったから、うん、そこを先に進めりゃいいじゃんって思ったわけですよ、うん、いやマッケンジー・デイビスとダニー役名とこっちやってますけど、うん、だからあそこで自己犠牲で死ぬ必要とか全くなくて、うん、彼女たちの話にして、
うんうん、
シュワちゃんとサラコナーに引退してしてもらうっていう話にすれば、あ続編が見たいっていう作品になる、
うんうん、
これ今続編全く見たくないもん俺、
うん
うん、だからやっぱり本当に今もう本当ずっと喋ってた、本当僕やっぱり二次創作だよね、だから結局全部昔のものを踏襲させてるから、そういう置き方とか自体もその、まあ、その上で、うん、あの新しい価値観とかはつけるみたいな感じになってる、
そうそうそう、だからそれぐらい なっちゃってる、うん、だから本当に新しいものが何も見えてこないっていう、うん、
この物語としてってことね、
うんうん、やっぱタメダ2とかめちゃめちゃ新しかったですよ、
うん
うん、やっぱ1のあの殺し屋殺人鬼が仲間、
うん、
でもそれだけで一個大発明じゃないですか、
うんうん、 であんだけ強かったのがもう旧式になってるってい
う
のとか、
そうそうそう、
で、ね、新型のイメージが誰も想像しえなかったものになったからね、うん、2はね、
う
ん、
そう
まああれがもう頂点だったなっていう、
そうそうそう、その時の90年代ぐらいだとして、あのイメージ像から何ら変わってないからね、この敵のターミネーターの、
変わってない、
マジ見せ方の工夫っていうか、まああれが頂点だって認めちゃってるっていう言い方もできるけど、
そうね、
何にも新しくないから、うん、もうそこに面白さがまずないよね、
だ
からやっぱもうそういうところでは動けないシリーズなんだとは思うということだね、だから結局ジェネシスも二次創作だったから、うん、もう二次創作系に走るしかなくはなってるよね、
うんうん、
どこに転ぶにしても、だからそしたらもうやめよっかって、早くちゃんとみんなで言おうかっていう、
うん、
まああと個人的にそれはないって思ったのは、やっぱシュワちゃんの存在、
うん、はいはいはい、
でこれシュワちゃんにね何らかの説明はね絶対必要なんですよね、はいはいはい、要は勝手に改心しちゃってるっていう、
うん、そのプロセスが全く見えないですね、
ない、そうだからこれってだから本当シークレットサンシャインみたいな話っていうか、う
ん、お
本当にあの仇だと思って会いに行ったら、はいはい、あの私も改心してますんでっていうことじゃないですか
本当だ
いやだからめちゃくちゃ胸くそ悪い話なんですよ、
サラコナーからしたら、
サラコナーからしたら、でなのにこいつがジョンのためにとかほざくんですよ許せないよね普通に、
はいはい、
いやお前が殺したし、うん、お前の動機に勝手にすんだよみたいな、
うん、
だこれは絶対何らかが必要っていうか、
必要だね、
うん、本当にそのバグとか、
うんうん、
なんだろうね、
だからその
何か理由が絶対必要、
T2 で、うん、がいたエドワード・ファーロングとシュワちゃんの関係性みたいな、うん、ああいうものを何か提示しないと、
そうそう、だからあの時のデータはなくなってるはずなのに、うん、何かしらで得てしまったとか、
う
ん、
そうだからあの親子と出会ったってだけでしか言ってないから、うん、そこの出会って何が変わったかをちゃんと見せてくんないと、
そうそうそう、
でその、うん、ね、一本でこの前描いたみたいにみたいな、うん、
だってこれ世の中の殺人鬼とかにすら同じですよ、
そう、ね、
親とか殺されたんですけど、うん、勝手に改心しましたんでっていうのはありですかって話だから、それはないですよねっていう、
うん、
で最後にねあんな頑張りを見せられてもその手前でちょっと今回のシュワちゃんは私はあの許せませんのでっていう、うん、だからサラコナーとしてもカールって呼んだ時になんて呼ぶんだよみたいな、もうシュワごと殺すみたいなさ、そんぐらいの心持ちじゃないのかななんてね、
うん、
思いながら、だからもう勝手に見た人の二次創作が始まっちゃう、
まあまあね、
うん、
うん、
あとサラコーナーも全然引退しないしね、サラコーナーが自己犠牲で亡くなるぐらいになってしまったんですかね、
うん、だからサラコーナーとあのシュワちゃんで新しいやつを自己犠牲により殺して、
う
ん、
そうね、
女性2人は生き残るっていう方が全然、うんうん、
だから
好きです、
そうサラコーナーはいいとして、あの解決ね、最後のね、あのエネルギー源でっていうやつは、う
ん、まず根拠がないから、
いや、まあ、根拠もないし、まあそこはまあまあ置いとくとして、うん、まあまあ本当はダメだけど、うん、あの T800 のエネルギー源
そう
すりゃいいだけじゃねっていう、
本当にそう
そう思ったんですよね、
そこもなんか考えればさ、
多分
できるじゃん、
そう、多分それはだから結局未来から来たとかのそのタイムパラドックスまでは思ってないと思うけど、うん、そういう未来返せないとかのややこしさの中で、
そう、ね、だからカイル譲
りだから、あのマイケル・デイビスはいなくなってもらわないとなんか今後ちょっとめんどくせえなみたいなことにしか見えないから、
うん、そうそうそう、
それはちょっとそこはちゃんと考えていけばいいだけでしょ、みたいな、いや
本当にそう思う、うん、だからそれを含めて運命変えられるって話すりゃいいじゃんっていう、
う
ん、同時期に年齢の違う人間が同じ場所にいるとかに何らかの説得力を持たせればいい話だって、もうそもそもタイムトラベルがおかしな話なわけですよ、
まあまあそうなんだけ
どね、そこ考えりゃ何だってできるんだろ
う、それ言い出すと問題がね、食べたシリーズはね、
そうだよね本当に、
まあなんですよね、うん、まあだからそこはちょっと置いとくとしても、まあ、
置いとくとしてね、
でシュワちゃんがジョンのことに対して悔やんだりとかしてるのはなおさらお前だろっていう、うんうん、
いや本当に
お前で、お前が最後に優秀の BB 飾ったら ターミネーターシリーズの中で、シュワちゃんも優秀の BB 飾れて、うん、みんないいんじゃないのそれがっていう、うん、
そう思います、
うん、
ねえ、シュワちゃんの最後に出た意味も強くなるみたいなのがある気がするんだけどね、うんうん、
だからシュワちゃんの原動力を爆発させるには他にもう一人いなきゃいけないみ
た
いな、
ライトかだったらまだね、
うん、理由をつけてサラコナーと一緒にバーンって行っていただければ、
だから結局そのジョンコナーの呪縛とかじゃなくて、うん、これじゃあ シュワルツネッガーの呪縛とか、
まあ、
リンガーミルトンとかの呪縛の話になっちゃう、うん、だから結局、うん、あシュワちゃんが出てるとターミネーターなんだねとかにな、まあ、
企画の方の呪縛、ね、
そうそうそうそうずっとなっちゃうっていうかこれはね下手だよね、うん、だからこれがたとえ工業的にうまくいったとしても続編にはあんまりつながらない作りになってるなっていう風に、
そうだね、
うん、フォースの覚醒みたいなものだと思って見に行ってるので、だったらちゃんと世代交代して新しいね、うん、こいつらの話見たいって思わせてくれないとね、うん、あんま意味ないですからね、シリーズありきで言ってるんだったら、
うんうん、撮影途中とかでもいいから書いてほしかったですね、あのねやっぱマッケンジー・デイビスの魅力がすごいから、うんうん、撮影途中でこの子死なせるっておかしくないって、うん、なって最後変えるとかできなかったのかな、
それこそアナと雪の女王みたいにね、この歌良すぎるからちょっともう変えようみたいな
あれはそれで歪んだ気がしますけどね
俺も歪んだなと思ってる、うん、でもそんぐらいね、うん、マッケンジー・デイビスという人がねめちゃめちゃ良かったので、 グレース、
うん、
もう何だったら合わせてく感じで良かったんじゃないですかね、
うん、敵を倒せる原動力を体に埋め込まずに武器にしてくれよって思ったりとか見ながら思いましたけど、
本当にね、あ、うん、だから、ね、今思いついたわ、例えばね、うん、何の武器も通用しないと、でマッケンジー・デイビスも結局はね同じ世界の武器は何も通用しないと、だけど、はあ、違う世界線の未来の俺だから、はあはあ、俺の動力源はこれは破壊できるに違いないみたいな、
これを使ってくれみたいな、
うん、
あいつらの未来にはないからこれ、
うん、
みたいな、
うん、
いいじゃないですかこれ。
わあ、
なんかね、まあいいや、
まあいいや、
まあ、こうやってね。
またマッケンジー・デイビスっていうこうね、いいものを見つけたみたいな。
そうね、うん、それは本当に退場させるはないなと。
うん、
それだけでも、まあ、
でもいいですよ。別にターミネーターシリーズ出なくていいんですよ。
ああ、なるほどね。
マッケンジー・デイビスの新しい、
うん、もうマッドマックスとかに出ようかじゃ
あ。まあまあそういうそういうのとかね。だから新しいそういう何かね作品で、うん、かっこよく立ててくれるようなものをやればいいんじゃないですか、
う、ね、うんうん、かっこよかったね、
うんうん、あの出だしの工場の戦闘シーンとかすごい好きでしたね、
あいいね、
うんうん、よかったな、あそこ、あそこだけ、あそこが一番アクション的には一番上がりました、
うん、うん、後半はもうマジで何やってるか
全然分
から
ない、暗くてね、
そうね、暗いしね、やっぱ4人いるんでどの視点でどっから攻撃してきて何が起きてもう全然分かんない、僕もちょっとアクション見るの下手くそなタイプなんで、うん、何にも分かんなかったのでね、うん、
落ちてる中の飛行機でそんな動けるとかいろいろありましたからね、
だからああいうの見るとね、やっぱトム・クルーズってすげえなってなるってね、なんか本人がスタントやるって超意味あんだなって、あやっぱりなんか
それ別の意味合いだけどね、そうドキュメンタリー的な
シーンとして面白くないなって感じちゃうっていうかね、はいはいはい、うん、やっぱり結局そのねアクションしてるようにあんま見えないとかね、もったいないしね、ごちゃごちゃしてて何が起きてるのか急に翔ちゃんいないみたいな感じが俺の中でしたので
まあだからやっぱり3までは一応はつながりで正当な3つなんじゃないと思うし、い
や3は良かったよ、
そう、ほんで4からは全部二次創作じゃないですか、
うん、そうね、
うん、だからで、だからもう4からのはもうずっと二次創作で何ができるかなをみんな楽しんでるなっていうぐらいで見ればいいんじゃないかなという、
ターミネーターごっこ、
そうそうそうそう、うん、
グレースが実は生きてたらみたいな
のを撮そうそうそう
ってもらっても誰も怒らないと思いますよ、
そうね、うん、グレースのクローンが敵役として来るとかね、
あー敵かー
あワンとワンツーの逆ねとかね、
改心してほしいな、うん、途中で、
うん、
よくわかんないけどタミネーター今後も見守っていきましょう、では次のねサイコロ振っていきましょう、話題作アナと雪の女王2ですね、
うん、
こたつはですね、私は光を握っている中川龍太郎監督の作品です。さあおまけさん、
おまけは前作から10年ぶりの続編なのか、ゾンビランドダブルタップ、
そんな経つ、
はいですね、なんだか10年前から出てる役者さんがみんなねすごい俳優になっちゃってみたいなね、はい、そんな感じです、
はい、そしてじゃあ畑さん、
はい、テルアビブオンファイヤー、なんかパレスチナのコメディドラマだそうです、ちょっと気になって
ということですね、そしてマリッペがライフイットセルフ未来に続く物語、そしてチャムレイがイグジット、タンタンがエンドオブステイツ、そしてガワラさんが草間弥生インフィニティ、
あドキュメンタリ ー、
あ
ー、
うん、
なんかすごい濃いのが多い気がします、さあじゃあ俺が振ろう、たまにはこたつが振ります、よいさ7
1 2 3 3,4,5,6,7 だからチャムさんか、
チャムレイ、EXIT、 なんだか分かんないけど韓国映画っぽい、 EXIT 行ってきましょう。そろそろお別れの時間となりました。告知お願いします。
はい、おまけです。
お、珍しいおまけさん、何ですか。
はい、ちょっとやっぱ田畑さん休みで、うん、ちょっと今回ちょっと大事なあれなのでおまけが代わりに告知します。はい、はい、おまけと田畑さんが、まあ、スタッフで入ってます映画ファンの集いですね、うん、の お知らせなんですけど、うん、まあ、来月12月なんですけど、うん、まあ、今年ね5周年だったんですよ。5年ぐらいやっちゃったらしくてですね。
あれあれ、やっちゃったな。
はい、で、12月ちょっともう年末だし5周年も兼ねてちょっといつもと違う大きめのイベントをしようということになりました。
はい、
はい、で、日付は12月21日の土曜日です。場所がこれ変わりまして、いつもは、渋谷のロフトナインさんってところでやってるんですけど、永田町にある、はい、はい、永田町にあるグリッドっていう、スペースがありまして、はい、そこでちょっと広い、いつもより広い会場でやります。はい。で、年末ってこともあって、昼と夜に2回やります。2部構成で。はい。で、昼はまあ、いつもと同じような感じのに、まあ、毎年やってるんですけど、まあ、年末なんで、2019年のベストムービースペシャルってことで、まあ、こうランキングなりとか、発表したりとかして、で、夜は、映画ファン大忘年会で、まあ年末なんでね、こう自由にこう忘年会気分で、あとまあちょっと5周年ちょっとお祝いするみたいな雰囲気でやれたらなって思っております。チケットの方は発売しておりまして、500円安い早割りが今回もあります。それぞれ先着120名様になりますので、
箱がでかいね。
はい、箱がでかくなったので先着の人数増えましたんで、よかったらお早めに申し込みいただけるといいなということで、ツイッターなり、あとイベントのアプリサービスの PTX ってやつで申し込むんですけど、そういうので探してもらえるといいかなと思いますので、映画ファンの皆さんはぜひ全国からお集まりください。お願いします。
はい、ありがとうございます。
各コーナーへの投稿はもちろん、映画にまつわることならどんなメールでもお待ちしておりますので、じゃんじゃん送ってきてください。次回のミニお題トークで募集するテーマは姉妹兄弟映画、新作映画を語り合う急げ映画館では EXIT を扱います。リスナーの方から旧作映画をおすすめしてもらう暗い映画愛では、みんなでルパン三世ルパン VS クローンを鑑賞していきます。メールの宛先は映画ドットファンドットラジオアットマーク gmail.com です。ツイッターのダイレクトメッセージでも受け付けております。アカウント名はアットマーク映画アンダーバーファンアンダーバーラジオです。皆さんの感想などお待ちしております。
ハッシュタグドイラジひらがなにつぶやいていただきますと感想を拾いますので、ぜひご利用ください。次回締め切りは11月の29日、もう11月のラストですね。さあ、そして次週はですね、ドイフェイバリットシングスをマリッペがやります。そして暗い映画愛ではサハルさんからいただきました愛と誠、こちらを鑑賞していきますので、ぜひ、ご期待ください。それでは、皆様今週もキネマの神様のことがありますようにということで、また来週にお会いしましょう。お相手は私コタツと
おまけと
マリと
ハターでした。
またねー。